キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。病を得るという表現がありますが、そのように病というものはある時我が身にやってくるものであるでしょう。病が我が身にどこからともなく移ってくるという意味では、広く言えば全ての病は伝染病だと言えるかもしれません。今私たちがその渦中にあります新型コロナウイルス感染症という病は、誰から移ったのかを調べていけばその因果関係がはっきりするような病ですので、この病が伝染病であることを疑う人はいないでしょう。しかし虫歯とか、あるいは盲腸とかいった病が伝染病だと言い切る人がいたら、皆さんちょっと首をかしげることでしょう。でも調べてみましたら、虫歯というのは紛れもない感染症ですし、また盲腸もその患部にある細菌が感染することによって症状が現れる感染症らしいです。すべての病気はこのように我が身に伝わってきてもたらされるものであります。では病気が治るというのはどういうことでしょう。それは病を得ることの反対ですから、病が去っていくということだとも言えるでしょう。私たちが病を得ている間、私たちは多くの人たちの協力や援助が必要になることでしょう。そして私たちが病を得ている間は、人間関係を深める絶好の好機になるかもしれません。病弱ですぐに床に伏せってしまう子どもの方が、手がかからない元気な子どもよりも親の愛情は多く注がれるかもしれません。また入院すれば隣り合ったベッドで共に生活していくうちに、そこでしかありえないような深い愛情がその間に育まれるかもしれません。私たちは病気をなくしてしまおうという発想に取りつかれ、そのために奮闘努力する場合も多くあるでしょうけれども、それだけではないのかもしれません。そもそもこの地上からすべての病気をなくしてしまうということは無理ということが今知らされているようですし、ではじゃあ私たちはどうすればよいのでしょうという問いが今投げかけられているように思います。聖書には医者はあまり登場しません。聖書では病の人は数多く登場しますが、医者は登場しなくて、代わりに主なる神の癒しを祈り願う人の姿が見られます。主なる神が私たちを癒して病気を治してくださる方法は、今日のマタイ福音書で主イエスが病人を深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ声をかけられるというのがその仕方であります。主イエスはひざまずいて助けを求める病人に癒しをお与えになります。主イエスがよろしい清くなれというと、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなったと書いてあります。この人から病気は去りました。病気が治ったこの人に主イエスはすぐさま 立ち去るように言って厳しく注意を与えます。つまり主イエスの技はこの一人の病人から病気を去らせるということで終わったのではありませんでした。主イエスは病人に次のように言われました。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい、というふうに主イエスは言われました。ここで私たちは病気というのが感染するものだということに思いをいたしましょう。主イエスは治ったあなたは自分の口に気をつけなさいと厳しく言われました。それは今の世に照らせば似たような危険性を私たちは感じることでしょう。伝染する病気の前で私たちはそれが拡散しないように一方では隔離するという措置を講じつつ、他方ではその病気に接近をして病気を治そうとしています。この隔離と接近という相反する行いの間で私たち人間は戸惑い、どうすればいいのでしょうという問いを発し続けています。マルコ福音書の時代もある一人の病人の皮膚病が治ったということには、隔離措置から解除されるための社会的な儀式を受ける必要がありました。ただその皮膚病が完治されたというだけでは人々は納得しなかったんです。そこら辺のこの儀式に関わる規定がレビ記に記されています。まず重い皮膚病にかかった人が受けます厳しい隔離措置がレビ記の13章の45から46節に記されています。重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限りその人は汚れている、その人は一人で宿営の外に住まねばならないという規定になっておりました。そしてその皮膚病が治った時にはその人は祭司のもとに連れられていって体を調べられて、もし治っているならば祭司はそれから生きている清い鳥には杉の枝、ヒイとヒソプの枝などを用意して清めの儀式に入るということが規定されていました。つまりこの清めの儀式が終わらない限りその人は宿営のうちに戻ることが許されなかったんです。平常の生活に戻るということができなかったわけです。主イエスはマルコ福音書の重い皮膚病だった人が考えもなしに無邪気に自分は治ったよと言いふらすことの社会的な危険性を熟知していました。なぜならばそのようにして主イエスの病気が治す力が社会に知られるようになりますと、当然今まで清めの儀式を行ってきました祭司たちの反感や怒りを買うことが分かっていたからです。主イエスのなされましたこの癒しの技は人間の医者が施す治療とは大きな違いがありました。 この人が主イエスに癒されたことで、今まで祭司から受けてきた儀式のことも忘れて、主イエスのことを人々に言い広め始めたのは、人一人にとどまらないような癒しの技を主イエス様がこの時始められたからに他ならないでしょう。さて、今日の旧約聖書も列王記の箇所に入りますが、この主イエスが生まれる前の時代のイスラエルにも主イエスはおられます。主イエスは時と場所を超えてどこにでもいることができるからです。確かに旧約聖書ではイエス・キリストという名前は語られませんが、でもそこにイエス様は現れておられるのです。今日の列王記の箇所で言えば、今日の聖句でも取り上げました5章3節のご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに、という少女が発した一言に主イエスが現れているように思います。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに、といった、この少女がいくつぐらいかは分かりませんが、この少女はあたかも主イエスの癒しの技を知り、それを言い広めたマルコ福音書の元病人のようであります。この少女にとって主人ナーマンの重い皮膚病を治すことは全く自分に課せられた役割といったものではありませんでした。それどころか、この少女はナーマンと直接的な主従関係や、また労使関係はなかったと言ってよいでしょう。なぜならば、この少女はナーマンの妻の召使いであったからです。しかし、この少女とナーマンの関係には国家が関わっていました。彼女は国家の捕虜として、イスラエルからナーマンたちが暮らすアラムの国へと連れてこられていたのでした。ここら辺の設定が、このナーマンという一軍司令官がかかった重い皮膚病が国家間の問題にまで発展させられた理由かと思います。この少女は駆け引きではなくて、そうあってほしいという純朴な願いを込めて、ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、この重い皮膚病を癒してもらえるでしょうにと漏らしたのでした。しかし、彼女のこの一言はやがてナーマンの耳に入り、そしてアラムの王の耳にも入り、アラムの王はイスラエルの王に手紙とともに銀10キカル、金6000シェケル、着替えの服10着をもたらしたのであります。イスラエルの王はこのことを、この彼女の純朴な願いのようには受け取りませんでした。イスラエル王の言い草によりますと、まるでこれらの金銀の対価としての癒し、取引としての治療というものをこの王が思い描いていることが推し量れます。人が置かれた立場というのは恐ろしいもので、イスラエルの王は銀10キカル、金6000シェケルをもらっても全く喜ぶことができなかったばかりか、このことを皮膚病の男にかこつけた言いがかりというふうにしか取ることができなかったのです。 このイスラエルの王は衣を裂いたと書いてありますが、衣を裂くというのは激しい情念に取りつかれて自分を律することができない状態であります。そこでこの王に還元をした神の人エリシャは、この王を恐れることなくこの王をいさめました。ここにも主イエスの技が現れていることでしょう。このイスラエルの王はエリシャに言われた通りにします。そしてナーマンは神の人エリシャの家に赴くことになります。しかしエリシャはナーマンに直接会おうともせず、人を使わせてナーマンにヨルダン川に行って7度身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元に戻り清くなりますと告げさせたのでした。ナーマンにしてみれば王様を介していわばお国を背負ってやってきたのに、なんとそっけないあるいは存在な仕打ちかと思ったことでしょう。ここでナーマンもまた激しい怒りに取りつかれ、憤慨しながらエリシャの家から去っていったのでした。しかしまたここで憤慨するナーマンにも還元をするものが現れます。ナーマンの家来たちが彼に近づいて、我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんかと言ったのです。ここでもこの家来たちは相手の荒ぶる心を鎮めています。エリシャがイスラエルの王の心を鎮めたのと同様です。ここにもまた主イエスの御業が現れているのではないでしょうか。そしてナーマンはついに言葉通りにヨルダン川に7度身を浸して体を元通りにされ、子供の体のようになって清くなったということです。ナーマンはこの後神の人エリシャのところに引き返して、神を褒めたたえつつエリシャに贈り物をしようとしますが、エリシャはそれを受け取らなかったのでした。私たちはこのナーマンの癒しの成り行きを黙想するとき、人間たちの荒ぶる心とそれに比べて静かでかつ着実な主イエスの御業との見事な対比に目を見開かされることでしょう。このように人間の業というのは、さまざまな的外れの儀式に彩られ、制御できない駒のように世界を駆け巡らされているかのようです。ナーマンはアラムの王様の御前で重んじられ、地位がある強いものでありましたが、それがかえってあだとなって素直な癒しを受けるということから遠ざかっていたのです。しかしそこに主イエスが現れて、さまざまな人を用いてナーマンはまことの癒しへと導かれたのであります。私たちは各自の目の中にある針を取り除いて、この少女やエリシャやナーマンの家来、そしてついにはナーマン自身に現れた主イエスの癒しの御業を見続けていきたいと願います。私たちは病にかかり弱くされた時にこそ、 この主イエスの御業をよく見て、それを言い広めることができるようにされるのです。ではお祈りを捧げします。天にいます憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの手術にこの兄弟姉妹たちを見舞いに集めてくださり、共にあなたを礼拝し賛美することができますことに感謝いたします。あなたは悪いものではなく良いものを私たちに与えようとされています。どうか私たちが素直に手を差し出してその恵みを受けていくことができますように。そしてあなたが定めている癒しの時を私たちにお与えください。私たちが心の高ぶりによってあなたの静かな救いの御声が聞こえないようになってしまう危険から私たちをお救いください。今病を得て苦しむ方々を覚えます。どうかこの人々をあなたが憐れみ恵みによってその体と心を強め、その病を去らせてください。苦しみの中にあってもやがて訪れる癒しの時を信じて、私たちがあなたに感謝と賛美をしていくことができますよう、私たちを強め導いてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます、私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。